FM 大阪ラブフラップウェンズデーです。時刻は2時6分に向かっております。さあ先週から始まりましたこのコーナーは星について宇宙について科学についてリスナーの皆さんにもっと身近に感じてもらおうと大阪市立科学館の方をお招きし楽しく学んでいこうと思っております。さあね先週も本当にね宇宙の話星の話していただいてそうなんですかとか言ってすごいね楽しく勉強することができました。2回目の今週もとっても楽しみにしておりました。さて今週お迎えするのは大阪市立科学館の学芸員さんの小野正弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さてさて今日もねラブフラップの中でこんなニュース、JAXAは今日未明無人補給機コウノトリ6号機が ISS 国際宇宙ステーションへのドッキングに成功したと発表しましたなんていうお話でねちょっと宇宙はやっぱり広いなとかもう分からへんこともいっぱいあるけれどもなんか興味湧くななんていう話をしておりましたが、まあ、今日は宇宙の話というよりかは科学そして科学と宮沢賢治というテーマでお話し進めてまいりたいと思います。小野さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もじゃあこの大阪市立科学館から来ていただいたんでしょうか。
はい、今日ですね地下鉄の四ツ橋線に乗って、はい、難波こちらの方まで来たんですけども、はい、科学館は肥後橋駅が最寄りの駅になってます。そこから歩いて 7,8 分ですかね。
そうそうそうそう、はい、だから一本でこのね FM 大阪まで来れるんですよね。
そうですね近いですねとってもね。
めちゃ近い10分ぐらいで着きますよね、はい、電車乗っちゃえば。今はどういうお客さんが多いですか。
ちょっとね小学生が団体が減ってきたんですけども、はいはいはい、まあ、寒いのでカップルとかね結構ね来てるんです。あと年配の方とか大人の方結構多く来てますね。
いや本当にね、はい、また早く行きたいですもん。私も2回目
お願いします。
むちゃくちゃ楽しかったんですが、はい、今回のこのサイエンスフラップのテーマ改めてお伝えしますとお願いしてもよろしいでしょうか。小野さんから。
はい、今回ですね、科学と宮沢賢治という企画展のご紹介でやってまいりました。
はい、この科学っていうのは化学、まあ、科学ということなんですが、まあ、現在科学館では企画展科学と宮沢賢治を開催しているんですよね。私も先日の取材で見させていただきましたけれども、この宮沢賢治、まあ、小学生の時に読んだ方多いと思います。銀河鉄道の夜とか雨にも負けずとかいうねそういうまあ詩人とか作家というイメージがすごく強かったんですが、じゃあまず小野さんは宮沢賢治のどの作品がお好きとかありますか。
なかなか難しいんですけどね、はい、これ非常にマイナーな話なんですけど、カイロ団長っていう、
カイロ団長、
うん、カイロってカタカナでカイロって書くんですけど、はい、アマガエルとヒキガエルの話なんですよ。
カエルの話、はい、へえ。
なんていうかなアマガエル30匹が、はい、一生懸命働いてるんだけど、うん、そこにヒキガエルの王様ヒキガエルがやってきてですね、はい、お酒飲まして騙してもう強制労働させるみたいな話があるんですね。
ちょっと面白そうやし
結構物語で読みやすいですよ。でその後にその、まあ、王様の命令があって、はい、仕事させる人間はちゃんと自分がその仕事を試してから言いつけることっていうような話オチがついてたりするんですけどね。
すごいな、うん、やっぱり宮沢賢治ですね。ね本当にいろいろ調べるとむちゃくちゃ奥深かったり、はい、すごいこだわりを持っている方だったりするんですけれども、はい、そんな宮沢賢治と科学っていうリンク私この科学館行くまで全くなかったんですよね、はい、でもすごい縁があるんですよね。
そうですね宮沢賢治が今の大学にあたる高等農林で、はい、農業科学を勉強してたんですよ。
ほう、
農業化学ですね、はい、だから肥料の設計とか、うん、農業の生産物を上げるためにどんなことをしたらいいのかっていうことで、はい、化学っていうのを一生懸命勉強してたんです、
うん、
はい、でそこで彼はまあ作品の中にもですねその化学的な要素をたくさん取り入れてるんですね。
なるほど、はい、いろんなことを結構数字とかで数値化して計算して結果を出したりとかしてる、うん、そのメモなんかもこの展示会にはありましたよね、
はい、そういうのもありますしあとはですね実物の資料ですね、はい、その彼の作品の中に出てきた例えばそうですね妹さんが亡くなる時の詩があるんですけども、はい、ちょっと悲しい詩なんですけども、はい、荘園っていう言葉が出てくるんですよ、はい、で荘園って何かなっていうと今でいうビスマスっていう金属にあたるんですね。
ほう、う
ん、でその実物を言って、うん、それがどんなものかっていうのを紹介したりもしてます。
え、それじゃあもうそのものをちょっと言い方ニュアンス変えて、はい、で詩にも織り込んでると。
そうなんですね。
あ
の宮沢賢治は自分の書いた作品、まあ、いわゆる一般的な詩のことをですね、はい、詩って言わずに心象スケッチって言ってるんです。
スケッチ、う
ん、自分の心の中に浮かんだスケッチって言ってるんですね、
はい、
で、そういう詩、まあ、彼の心の中に出てきたことを、まあ、いろいろ化学用語、あと他にもその理科的な言葉を入れながら作品、はい、物語とか詩とか作ってるんですね。
へえ、それってなんで私たちは今まで知らなかったんですかね。
逆にね、そういうこと出してるから他の人がちょっと読みにくいとかね。
あ、だからそういうのがあまり盛り込まれていないものだけが前に打ち出されてきたから、
はい、そうですね、はい、
でもだから科学を勉強している方からしたら宮沢賢治は絶対に通る道だったんですね。
どうでしょうね。あの結構ね、好き嫌いとかどうですか。赤松さんお好きですか。
まあ、好き嫌い言えるほどそんなに詳しくないっていうのが正直あるんですけれども、うん、でも雨にも負けず風にも負けず、うん、あの詩から得たものっていうのは私はすごく多かったの で、
そ う、 で、
うん、そう考えるとあのすごいなんかいろいろ教えてくれる、シンプルな言葉で教えてくれる人とは思っていたんですけれども ね、うん、はい、ね、
ただやっぱりちょっと深みにはまろうとすると、はい、そういう難しい言葉とか出てきて、はい、他のなんだろう、あの文豪さんみたいな感じでは知られてないんですよね、作品とかも。
はい、
結構その自然科学の観察レポートみたいな詩とか多いんですよ、うん、
はい、
そうするとなんかこう素っ気ないというか味気ないというか意味不明っていう風にとらわれてしまうんですね、うん、だからまあ読みにくいなっていう人が多いと思います、う
ん、なるほどね、うん、だからその科学の基礎となる、ね、周期表に出てくる元素の名前が、はいはい、もう複数出てきたりとか。
そうですね、当時宮沢賢治が生きてた時の元素がだいたい88種類くらい知られてたんですけど、はい、その中の45種類彼は作品の中に入れてきてるんですよ。
すごいな。
そんな詩の中にね、元素の言葉をね入れてくるなんて、
いやなかなかリンクしないですよね、だから逆にどういう風に出てくるのかすごく興味があります、う
ん、なので例えばあの春と修羅っていう、まあ、詩集心象スケッチあるんですけど、はい、まあ、文庫本で出てるんで一回見てもらうと、うん、多分ね、うん、こんな使い方してるのかっていうのを思うんです。
春と修羅、
春と修羅、あのこれ言っていいんですかね、あのシンゴジラ、
うん、
あんなんかでも使われてますよ、春と修羅。
私映画見たのに今全然出てこへんぞ
結構キーワードになってるはずです。で、まあ詩集なんで、まあ、短編がいくつたくさん入ってるんですけど、その中にそういう化学用語、
はい、
それからなんだろうな、現象、うん、いっぱい入ってます。
すごい人ですね、
うん、逆にその恋愛系の話とかほとんどないんです、彼の作品って。
そうだから、うん、ちょっと人物像を調べていくと、うん、結構こう恋愛はもう置いといて、そうそうそう、あえて置いといて、はい、恋愛に費やす時間を、うん、まあ、学ぶことに費やしたっていう、はい、その人柄も、
うん、そうなんです
ね、なんか出てきたりしますよね、
はい、なんかこれもいいのかな、あの子供作る代わりに作品作ったって彼は言ってますから、
うん、ああもうだからいろんなものを生み出してますもんね、うん、確かにね、
そうそう、はい、
はあ、そうだからそうそう、もう本当にね今こうやってお話しするだけでもいろんな話が出てくるんですが、今大阪市立科学館で開催中のこの企画展、科学と宮沢賢治は、まあ、簡単に言うとどんな内容になっていらっしゃるんでしょうか。
あのまあ、彼の作品、やはりちょっと難しいんですけども、はい、彼の作品を知るためにはそのサイエンス理科と、うん、特にその中の化学、
はい、
あと仏教の考えですね、うん、彼日蓮宗の信者だったんですけども、それがまあ彼の生きるモチベーションになってたって言われてますんで、うん、その辺がですね分かりにくさあるんですが、はい、その中の化学、うん、今回この企画展で紹介してますんで、少しはねその彼の作品を読み解くきっかけ、
うん、
あとは化学への興味を持ってもらえるような展示会になってるんではないかと思います、は
い。いや本当に私も数字も苦手やし、科学とか言われてももうちんぷんかんぷんなんですけど、でもねすごいワクワクしました。
あ、
こうやってみんな学んできたりしはってんやなっていうこととか、はい、あの宮沢賢治さんもね若くして亡くならはりましたけれども、そらちょっともうこんだけ勉強したらそらそうやわって思っちゃうぐらいすごいいろんなものを残してくれた方なんで、ぜひこちらね今本当に素晴らしいこの企画展だと思いますんで、大阪市立科学館で実際にこの学芸員さんのお話も聞きながらちょっと楽しみに行くのはいかがでしょうか。私個人のおすすめもございます。 改めまして企画展科学と宮沢賢治開催中です。銀河鉄道の夜などで有名な宮沢賢治と科学の関係を知ることができ、実験装置や元素の展示などを見ていただくことで宮沢賢治作品の読み方が深まります。こちら1月15日まで開催中です。詳しくは大阪市立科学館のホームページご覧ください。公式ホームページご覧ください。さあ、それでは本当にね、いろんなお話ありがとうございました、はい、お時間となってしまいました。最後にリスナーさんにメッセージお願いいたします。
はい、この科学と宮沢賢治っていうテーマで企画展をするのは多分日本で初めてだと思うんですね。石とか、文学作品では展示をやってた、はい、よその博物館あるんですけど、化学にスポット当てたのは初めてなので、ぜひ見に来ていただければと思っています。
はい、ありがとうございます。大阪市立科学館の学芸員小野正弘さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。